今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の46章です。エゼキエル46章、エゼキエル書46章、はじめに1節から3節を宣言いたします。神である主はこう仰せられる。内庭の東向きの門は労働する6日間は閉じておき、安息日と新月の祭りの日には開けなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは彼の全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝して出て行かなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をしなければならない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今我らは御前に進み出て礼拝を捧げております。人々のその捧げ物、人々のその思いと、またその聞く耳という捧げ物をあなたご自身が受け取ってくださり、また清めてくださいますように、今取り継ぐしもべの唇をあなたが開いて、あなたの命の言葉を語り尽くすことができますように、どうかしもべの唇を清め、また聞く人々の耳を清めてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝の素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。礼拝の時間です。礼拝は、ね、神様と皆さんが出会う時間ですね。御言葉なる神様を通して皆さんは神様と出会い、御言葉が皆さんの耳に入り、心の中に入り、そして皆さんと神様が一つ交わる、素晴らしい時間です。今私たち自身が本当に清められ整えられるように、皆さん自身も本当にまず祈り心を持って、また清められることを願いつつ礼拝に臨むべきです。でこのエゼキエル書、ね、しばらく空いてしまったんですけども、エゼキエル書、40章からですね、幻の中に、ね、示される神殿、そして本当にその神殿の中において、もろもろ展開される光景、そこを通して私たちはもう本当に、ね、清められた、ね、思い心を持って礼拝に預かるべきだ、ということが示されております。イスラエルは、かつて、ね、ソロモン神殿が建てられた、ね、もう本当に金銀をふんだんに使った豪華絢爛な神殿だったんですけども、しかし、あいにく礼拝者が、ね、悪くなってしまって、ね、礼拝をおろそかにし、また礼拝の規定の中、その規定をおろそかにして神様に忌み嫌われるようになっていってしまった。礼拝を集いながら、礼拝の場所に集いながら主に忌み嫌われる礼拝を捧げるということがあります。それは心が悪い礼拝者が、心なしの、そしてこの主の規定にかなわない礼拝を、それをするとき、それは主に忌み嫌われてしまいますね。かつてイスラエルによって、その民によってめちゃめちゃにされてしまった礼拝規定、そのゆえにバビロン捕囚が起こり、人々は捕らえられ、また神殿は破壊され、エルサレムの城壁も破壊されてしまった。でエゼキエルの時代はまさにそのバビロン捕囚で、捕囚先においてエゼキエルにその幻が示されたんですね。エゼキエルに示されたその幻の神殿、それは本当に清い神殿、また本当に正しい礼拝制度を執り行いなさいということが特に、強調されております。神殿のその構造、本当に清い礼拝者だけが、ね、入ってくるように、もう 門がしっかりと、ガードが固かったですね。そして、 その中においても、もう本当に正しい礼拝制度をするように、ということで、まあ、その前の45章まで、ね、あり、そしてまた、ね、その前の45章においては、特に君主、と呼ばれるもの、これ王ではなく君主ですね。王は、メレクですけれども、君主はナーシー、これ、まあ、いわゆる上に立つものではあるんですが、しかし、ね、いわゆる王ではありません。もうダビデの、ダビデ・ソロモン以降の王族は、王権は、まあ、奪われてしまって、で、もうそういう、ね、ダビデから、ね、生まれた肉の、ね、王族というものはなく、ただ、まことの王はメシアなるキリストだけ、ですね。人の、ね、君主というものはあります。けれど、まことの王はただイエス・キリストのみですね。もともとイスラエルには王は、まあ、存在しないはずでした。サムエル記の方を見ますと、人々が、ね、王を求めたら、サムエルはそれは気に食わなかったんですね。まことの王を、ね、それを退けて、人間の王を立てる、ね、とは何事か、ということだったんですね。けれども、その人間の王が立った、結果、このもう、信念が破壊され、ね、国が破壊され、もう好き放題なことをやってしまったからです。ですから皆さん自身の王も、ね、誰か人間ではなく、また皆さん自身が人生の王ではありません。イエス様が皆さんの人生の王であり、また、ね、世界の王なんですね。その、このエゼキエル書46章においては、その君主、ね、王ではなく君主、上に立つ者がするべき、ね、礼拝の規定が定められております。君主はですね、要するに代表して、ね、人々に代表して生贄を祭司のもとに持って行って捧げる。で、そして祭司はそれを受け取って、それを神様に捧げる。ね、その捧げる場所がこのね、宮、神殿、ということですね。で、一節から、一節以降のところにおいて、この神殿において、この神殿の、ね、門を開けるべき日と、ね、閉じるべき、日、が定められております。神殿には、ね、外側の門と内側の門がありました。ね、神殿、外庭があり、内庭がある。で、外庭はですね、一般の人々や、またこの君主は入ってくることができるんですけども、しかし内庭の中は、祭壇があり、祭司やレビ人しか入れないですね。で、まあ、そういう構成なんですけども、ね、主が言われるのは、一節から見ますと、神である主はこうおせられる。内庭の東向きの門は、労働する6日間は閉じておき、安息日と新月の祭りの日には開けなければならない。で、アメン。ですから、この内庭の門、それ東向きの門、東側の、ね、門は、ね、これは安息日、また新月祭りの日だけ開けます。で、これは、人々が、ね、出入りするためではありません。内庭の東向きの門、これを開けておくのは人が出入りするためではなく、ね、人々がその東側の門の前に集まって、そしてこの主の宮の、その、祭壇やまた主の宮が見えるようにするためなんですね。まあ、日本の伊勢神宮とかも、まあ、そのような構造になっていて、ね、一般の人はその、ね、門は開けているけども、しかし、ね、一般の人は入れない。ただその中に一般の人が入れるとしたら、ね、10万円とか、ね、100万円とか払ったら、よりその本殿の方に近くまで行けるという、まあ、そういう感じなんですけども、この主の宮、そこは、ね、君主といえどもその中に入ることはできません。ただ入れるのは祭司かレビ人だけ、かつてウジヤ王、という王が、ね、その布尊にも、ね、その宮の中に入って、入ったんですけども、結局彼は、そのタラートに侵されて、でそしてもう出て行かざるを得ませんでした。本当にこの聖なる宮においては正しい規定、主の定められた規定に従って、ね、出入りしたり、また礼拝を捧げるべきなんです。でそれで、この外側の門とまた内側の門、この君主たる者がこの中に入っていて、そしてそこにおいて、人々のに代表してその生贄を持ってきて、そして生贄を祭司に渡す、ということがここにおいて示されております。 で4節からですね、その、君主が民に代表して捧げる捧げ物の内訳が記されております。4節から見ますと、君主が安息日に主に捧げる全焼の生贄は、傷のない子羊6頭と傷のないお羊1頭である。また穀物の捧げ物は、お羊1頭について1エパ、子羊のためには彼が与えることのできるだけの穀物の捧げ物、油は1エパごとに1品である。アメン。ここの4節5節においては、安息日ですね、7日ごとに巡ってくる安息日に捧げるべき全焼の生贄と、また穀物、ね、からそれから油の捧げ物の規定があります。まあ、合計、ね、あの羊7頭ですね、子羊6頭、傷のないお羊1頭、それを、ね、それぞれに添えて、まあ、穀物が捧げられます。穀物と油が、ね、捧げられますけども、穀物、ね、お羊1頭については1エパ、ね、1エパは約22リットルです、それから、油1品、ね、まあ、1品は約 3.7 リットルですね、これを、ね、この羊1頭について、ね、1エパ1品を添えて、捧げるという規定がされております。ですから礼拝においては必ず犠牲が、ね、つきものなんですね。私たち自身も礼拝を捧げるとき、その時には必ず何かしらの犠牲がつきものです。この礼拝の場所に通うために、ね、電車で通う場合は、ね、電車の運賃とか、また、ね、その足を使ってその労力だとか、ね、皆さん自身のその体を、ね、心を、思いを、主に犠牲を捧げること、ね、まず主に、ね、捧げ物を捧げるには、犠牲がなくしてはそれは成り立たないんです。犠牲なく、ね、ではダメなんですね。カインとアベルの捧げ物、カインはもうほぼなんか自分の財布痛めないような、ね、フルーツ1個、ね、単数形のフルーツを、ね、捧げたって、ヘブライ語に書いたですね、リンゴ1個とかバナナ1個とか、ね、それに引き換えアベルの捧げ物は、ね、血が流されました。またその血を流すべき捧げ物において選びに選びました、ね、本当に自分の大切に育てたもの、羊、牛の中から、ね、本当に傷のないもの、肥えたもの、一番肥えたもの、ね、それを自分から捧げました。それが主に受け入れられる生贄であって、しかし、ね、もう何の心なしの、ね、一円玉っぽい、ね、そんな捧げ物は、ね、主は、受け取りません。ここにおいては、ね、犠牲が捧げられます。全焼の生贄、安息日ごとには傷のない子羊6頭、また、傷のないお羊1頭、それに対して、小麦や油も共に、ね、捧げられます。で、6節7節では新月の祭りの日ですね、月ごとに、巡り来る新月の日に捧げる捧げ物が規定されています。新月の祭りの日には傷のない若いお牛1頭と傷のない子羊6頭とお羊1頭である。穀物の捧げ物をするためにお羊1頭に1エパ、お牛1頭に1エパ、お羊1頭に1エパ、子羊のためには手に入れることのできるだけでよい。油は1エパごとに1品である。アメン。月ごとに来る、ね、1ヶ月に1回のその礼拝、それは、ね、安息日の、その捧げ物にさらに大牛、ね、若い大牛が1頭追加されている形ですね。週ごと月ごとに主を覚える、ね、主に捧げる、ということ、これを、していくことが定められております。さらに8節から10節のところにおいては礼拝する者たちの進むべきですね、その道の定まった道が、ね、あるんです。その礼拝者の進むべき順路というものがあるんですけども、8節から君主が入るときには門の玄関の間を通って入り、そこを通って出ていかなければならない。しかし一般の人々が礼祭の日に主の前に入ってくるとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通って入ってくる者は 北の門を通って出ていかなければならない。自分の入ってきた門を通って帰ってはならない。その反対側から出ていかなければならない。君主は彼らが入るとき一緒に入り、彼らが出るとき一緒に 出なければならない。アメン。ここにおいて、ね、礼拝するべき主の宮の中においては、ね、通るべき順路というものが、ね、定められております。一般の人は、ね、南の門か北の門を通って、ね、入らなくてはならない。ただしもし南から入ったら北から出て、ね、北から入ったら南から出て、ね、ということですね。本当に礼拝においては、人の歩むべき、ね、道のりには、ね、秩序正しさ、また混乱のなさ、ね、規律正しさが求められます。かつてのイスラエルの神殿の中においては本当に規律が乱れてしまって、もう出入りし放題、ね、やりたい放題、自分が入りたいところから入って出たいところから出る、ね、ということによって規律が乱れてしまいました。この、ね、主の宮に通う足に私たちも、ね、気をつけなくてはなりません。私たちは本当にこの足、いかにしてこの礼拝する足を歩むべきか、また皆さんの足、人生を歩むべき足、いかに規律正しく本当に主にかなった歩みをするべきか、これが求められます。私たちもですから礼拝においては本当に規律正しく礼拝を捧げるべきことをここから学ぶことができます。さらに11節以降ですね、君主たる者が民を代表して捧げるその捧げ物の規定がまた再び出てくるんですけども、11節から、祭りと礼祭には穀物の捧げ物は、お牛一頭に1エパ、お羊一頭に1エパ、子牛のためには与えることのできるだけのもの、油は1エパごとに1品である。アメン。要するに、これ、月ごとの礼祭と同じ捧げ物が捧げられるんですね。祭りと礼祭、これは、ね、杉越祭とかまた、ね、狩猟祭とかそういった、ね、その礼祭のことですね。その時においても、君主が、ね、民に代表して捧げる、捧げ物があります。で、さらに、ね、12節以降はですね、君主がこの不定期に捧げる伝承の生贄やまた和解の生贄の時に、いかに捧げるべきかということが書いてあります。12節、また君主が伝承の生贄を進んで捧げる捧げ物として、あるいは和解の生贄を進んで捧げる捧げ物として主に捧げる時には、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げると同じように全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。彼が出て行くなら、彼が出て行って後その門は閉じられる。アメン。この君主たる者は、その外庭の門の東側の門でですね、そこを、出入りすることができます。ただしその東側の門は、ね、通常は閉じていなくてはなりません。主がそこから入られたから、ね、書いてありました。44章の方でしたかね、主が、ね、入ってこられたようにこの門は、ね、閉じておかなければならない。ただし君主が、ね、その、門のところにおいて、その捧げ物のパンを食べるためにそこに座ることができる、ね、書いてあります。でこの君主たる者が生贄を捧げるとき、この東側の門を、ね、通って、でそれで、君主が通るときだけその門が開けられて、そして君主が、ね、出入りしたら再び閉められる、ね、そして一般の人は北か南の門を、ね、通って出入りしなくてはなりません。でさらに13節を見ますと、ね、毎日捧げるべき捧げ物もあります。13節から15節、あなたは毎日傷のない一歳の子羊一頭を全焼の生贄として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝6分の1エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1品を捧げなければならない。 これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めである。こうして子羊や穀物の捧げ物や油をジョークの全焼の生贄として毎朝捧げなければならない。アメン。毎朝捧げられるんですね。この天聖においても主日は、ね、毎朝、ね、捧げられております。ですから礼拝、主に捧げることは毎日なんですね。ですから、ね、天聖の皆さんは、本当に、この主の、規定を、ね、忠実に守っているわけですね。本当に私たち自身も、日ごと主を、ね、このほふられた子羊キリストを、ね、覚えなくてはなりません。毎朝捧げられるものは、傷のない一切の子羊一頭ですね。水耕祭においても、捧げられるのは、傷のない一切の、子羊、または、子ヤギ、それが捧げられます。血が流されます。本当に犠牲が、捧げられます。今私たちは新約を生きており、イエス・キリストという誠の子羊がすでにほふられましたので、私たちが、捧げるのは、毎日捧げるのは動物の生贄ではなく、私たちは本当に霊においてイエス・キリストを日々覚え、イエス・キリストが十字架の上でほふられたことを日々、それを覚えて、そして心の内で、イエス・キリストが捧げられたことを、これを覚えること、これが日ごとの礼拝です。イエス様が私たちの罪のために十字架の上に身代わりとなってほふられてくださったこと、血を流してくださったこと、それによって私たちの罪が許され、清められ、神の民とされたこと、永遠の命が与えられたこと、これを私たちは日ごと覚えるべきなんです、毎日これを覚えて、今日はイエス様のことを覚えなくていいや、これではないんですね。毎日イエス様のことを覚えるべきであり、そして7日の周期ごとに、また月の巡るその周期ごとに、私たちはイエス様のそのほふられてくださったことを覚えて、それゆえに私たちも聖なる民、神の民とされたことを日ごと、月ごと、年ごとに覚えるべきなんです。で、16節以降には、君主たる者に求められる正しさが、示されております。特に君主たる者は虐げてはならないこと、民草を、何らかの形で、搾取したり、また、圧迫したり、そういったことをしてはならないことが定められております。16節から見ますと、神である主はこう仰せられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかしもし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まで彼のものであるが、その後それは君主に返される。ただ息子たちだけが相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えなければならない。それは私の民が一人でもその所有地から散らされないためである。アーメン。土地は主のものです。その土地、そこには相続地が、その部族ごとに与えられているんですね。定められております。そして君主に対しても、一定の相続地が、定められました。その相続地を、その教会を動かしてはならないんですね。この土地は君主のために、与えられている土地であると定められたのであるならば、代々君主たる者はその君主として与えられた土地に住み、そこを活用しなくてはならず、人々から、取り上げてはならないんですね。かつてイスラエルはもう赴くままに、その土地を奪ったり、しました。アハブをなんか、そうですね、ナボテのブドウ畑を、それを不当に殺して、不当な罪を押し消せて奪って、それが主の目にかなわず、それでもうアハブは主の御前において殺されることが定められてしまいました。 またアーバのみならず、本当にもう南ユダ王国の王たちも、もう本当にこの歴代史において後半の王たちは本当にひどいことを、して血を不当に流して、ということをしてきました。まあ、現代でも神を知らない、神なしとする国々、特に共産国においてはそうですね、本当に不当に人々から土地を奪って、でそれで、好き勝手なことをしているけれども、神の民においてはそのようなことはあってはならない、特にこのエゼキエルにおいて、この定められた、この定め、これは、レビ記、民数記、モーセ五章のその定めに比べれば分量は圧倒的に、文字の数としては圧倒的に少ないんですけど、しかしその少ない中から、特にこのように定められたからには、本当にこの君主たるものは虐げてはならないということ、これが重要であり、またこの主の宮においては本当に定められた礼拝、清い礼拝を捧げるということ、これが特に重要なんですね。ですからエゼキエルを通して示されたこの神殿、またその規定、これにおいて本当に特に強調されていることは清さです。また正しさです。ここをまた規律正しさ、この規律正しさ、ここを、奪われてしまったら、礼拝が、また生活がどんどん崩されていってしまうゆえに、ですから皆様、正しさ、また清さ、聖なる趣、これを、求めるべきなんです。さらに、19節から見ますと、19節以降、示されているのは料理場についてです。神殿の、その領域の中に、料理場が、定められます。19節から見ますと、それから彼は私を門の脇にある出入り口から北向きになっている祭司たちの聖所の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。ここは祭司たちが罪禍のための生贄や罪のための生贄を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して民を聖なるものとしないためである。内庭にある料理場、これは祭司だけが食べることができる、その罪のための生贄と、また罪禍のための生贄を料理する、場所なんですね。さらに21節から、彼は私を外庭に連れ出し庭の四隅を通らせた。すると庭の隅にはそれぞれまた他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビト、幅30キュビトであって、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には料理場が作られていた。彼は私に言った。これは宮で奉仕をしている者が宮からの生贄を煮る料理場である。アーメン。この外庭にある料理場については、この20節から24節に書かれてある外庭にある料理場、それは一般の人々が礼拝の中に集った時に食べることができる生贄を、それを料理する場所ですね。和解の生贄、これは、祭司が、また一般のその捧げた人が、そして神様が、この三者が、共に一つの生贄を食べる、という、その一面があるんですけども、この礼拝の中に、おいてその民が食べることのできる生贄を料理する場所が、特に定められました。非常にユニークですね。この礼拝という場面においては食べるということもまた大切な要素なんです。主の宮に集う、礼拝を捧げる、だけのみならず、本当にこの主の宮の中において一緒に同じ食卓を囲んで一緒に食べるということ、これもまた主を覚える、礼拝において、大切な一面なんですね。ですから教会に集って教会の食卓で、食べるときにおいては、本当に主を覚えつつ、食べるべきであって、決して、一般の、なんかゴシップ話とか、汚れた、ようなお話、下品な冗談とかをしながら教会のテーブルを囲むことは、これは、イエス様を汚すことになってしまいます。教会の食卓で共に聖徒の交わりをする、共に一つテーブルを囲むときは、本当にイエス様話、また本当に清い話を、しながら食べる、のみ食いを、するべきです。 コリント書において、ね、パウロが叱責しておりますね。あなた方が集っているのはただ飲み食いするだけで何の益をもたらしていないって、そのようなことを、ね、本当に主の食卓を汚すものがです。弱いものになったり時には死んでしまったり、ね、ということのことがあるって、本当に私たちは気をつけるべきです。この、ね、食べることにおいても飲むことにおいても本当に主を覚えつつ、ね、これを、ね、なすべきであり、そしてこの礼拝の場においてこのエゼキエルに示された幻においては特に、ね、料理をする場所が定められました。これ、ね、モーセの幕屋やまたソロモンの神殿では、ね、料理場の規定はありませんでしたね。けれどもここにおいては、本当に料理をする、ね、こと、これが、ね、特に定められました。私たちはですから食べるにしても飲むにしても本当にキリストを覚えるべきです。で最後に開きたいのは第一ペトロの第一ペトロの1章の13節から16節、ここ冒頭で宣言したんですけども、第一ペトロの1章の13節から16節、ここにおいて本当に私たちの、その、なすべき務め、そして本当に主が求めておられることが書いてあります。第一ペテロの1章13節から、ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にももたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。アーメン。私たちは聖ではありません。人間罪を犯すものだから聖なるものにもともと慣れっこないんだっていうふうに諦めるではならないんです。ここで主が示されたこと、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと書いてありますね。どうやったら聖なるものになれるか、これその前の15節にありますね。あなた方を召してくださった聖なる方に習って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、されなさいです、聖なるものとなりなさいじゃない、されなさいって、されるからには聖なるものにされることはできますね。どうやってなるか、15節にある通り、あなた方を召してくださった聖なる方に倣ってですね、本当に14節には従順な子供となり、以前あなた方が無知だった時のさまざまな欲望に従わず、ね、ですから努力するんです。以前のさまざまな欲望に従わないこと、そして召してくださった聖なる方に習うこと、ね、皆さんはイエス様に習うべきです。そして行くならば聖なるものとされるんです、ね、行いにおいても考え方においても聖なるものとされていくんです、ね、汚れた情欲、また、汚れた、肉欲、それらのものは、それらのものに従わないで、ね、むしろ聖なる方に習うこと、ね、これを していくならば皆さんも聖なるものとなり、そして主に受け入れられるもの、皆さん自身の礼拝が本当に主に受け入れられ、皆さんの生活が主に受け入れられ、皆さんが事業をするとするならばその事業が受け入れられるようになっていくんです。皆さん自身が本当にこの礼拝という場、本当にこの清い聖なるものとなしていきましょう。エゼキエルに示された神殿、これは本当に清さ、聖なる趣、また義であること、これが特に強調されました。皆さんも本当に日頃の生活において皆さん自身が義であり聖であり、また正しく清くあること、これを求めつつ主に喜ばれていく皆さんであり、また主に受け入れられていく皆さんであり、また皆さんの事業、皆さんのやること、皆さんの働きが本当にまさず清く主に受け入れられていくものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、 本当にあなたが私たちの身代わりとなって十字架につけられほふられてくださり血を流し犠牲となってくださったことを今朝もまた日ごと覚えてあなたを礼拝いたします。あなたを褒めたたえ賛美いたしますと、本当に私たちのために身代わりとなってくださったことを感謝いたします。どうかあなたに栄光が捧げられ、そして本当に私たち自身あなたに倣って聖なるものとなっていくものでありますように、そしてまさかあなたに受け入れられるものとなっていきますように、どうか一人一人が得られた恵みを本当におろそかにすることなく、本当に仕事をあなたに喜ばれる霊の生贄を捧げて、そして仕事をこの命ある限りあなたを礼拝する日々を本当に続けていく私たちであり、そして本当にゆくゆくは誠の聖所、誠の神殿である天国に入り、そこにあって永遠にあなたに礼拝を捧げていく私たちでありますように、今日示してくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が今日も私たち一人一人に命なる御言葉を豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。聖なるものとされるために、主の御前において受け入れられるものとなるために、主イエス様が今日もあらゆる秘訣を私たちに教えてくださいました。御言葉なるイエス様がここまでも本当に生活密着型であられること、今日も私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。主にかなった礼拝、また人生、それには秩序が必要だと主は今日も教えてくださいました。主イエス様ご自身が私たちの耳の後ろから、これが道だ、これに歩めと言われる、その道をまっすぐに歩むことができますように、右にも左にもそれではならないと主は言われました。イエス様が良しとされる、イエス様が正しいとされる、その道を秩序を正しく私たち一人一人も豊かに歩むことができますように、主が助けてくださること、どうかよろしくお願いいたします。そして礼拝には犠牲が必要であると主は語ってくださいました。私たち一人一人の思い、心、そして意志、感情、そして私たち一人一人が捧げるべき時間や、また日々の労力、その一つ一つをイエス様を覚えて私たちが歩むべきと主は教えてくださったことを感謝いたします。毎日捧げられる礼拝、その礼拝において、礼においてイエスキリストを覚え、そして罪のためにイエス様ご自身が流された血潮、そしてかけられた十字架、そして私たち一人一人がそのイエス様の命の犠牲によって罪許され、贖われた永遠の命を豊かに得ることができる、この幸いを日々覚えながらイエス様を歩み、そして日ごと、次ごと、年ごとにイエス様を覚えながら日々を歩む私たちでありますように、主が私たちを整え導いてくださることを感謝いたします。また土地は主のものと教えてくださいました。イエス様ご自身が私たちに与えてくださった地と、その地に満ちているもの、それは私のものであるとイエス様が語られております。本当にイエス様が与えてくださった土地、イエス様が与えてくださったあらゆる収穫物、その一つ一つをイエス様が与えてくださったことを覚え、そして日々感謝をしながら歩むことができますように、イエス様助けてください。そして主の宮におけるその料理の場所、また食事を主は今日も教えてくださいました。主の宮においていただく食物、そして飲むこと、その一つがただ主の栄光のためにしなさいと主は語られました。イエス様を覚えて、イエス様話で盛り上がりつつ、イエス様に会っていただく食事、そして私たち一人一人も日々テフィリンを通して御言葉をたっぷりと食べる私たちでありますように、イエス様ご自身のその味付けられた素晴らしき命の御言葉を持って、日々私たち一人一人がこの体も、また霊的筋肉も日々強くなって、イエス様にあって歩む私たちでありますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。そして日々の礼拝において、また生活において、またあらゆる事業や、また子どもたちの学校生活や家庭の生活、あらゆる面において主イエス様にあって受け入れられる私たち一人一人 人となることができますように、イエス様助けてください。生活密着型、何をしている時もどこにいる時もそこにおられるイエス様を豊かにアーメンし認めて、私たち一人一人の道がまっすぐにされる、この整えられた歩み、整えられた働き、そして主に受け入れられる日々の礼拝となりますように、今朝私たちに豊かに語ってくださったこの命の御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。